ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、おはようございます。ともきんです。新年明けましておめでとうございますと言いながら、1月28日土曜日の0時00分でございます。本来であれば今日のね、9時にね配信をしとかなきゃいけなかったんですけども、ちょっと非常にバタバタしておりまして、定例の更新ができませんでした。1日遅れで配信させていただきますので、ご容赦いただければと思います。ダラプロ一応ね、今年も頭からずっとやってるんですけれども、ドルフィンがねずっとやってくれてたので、もうトモキンがいなくなったんではないかと、ドルフィンファンにとってはすごくもうなんていうんですか、もう楽しい楽しい毎週やったと思うんですが、一応僕もまだおりますので、はい、今週はトモキンの一人喋りということで、少しだけお付き合いいただければと思います。新年、言うてもねもう1ヶ月経ってるんでね、新年感はないんですけども、新年の、プロレス目標みたいなやつをね皆さん立てられたと思うんですけども、僕もねちょっと今年はねプロレス目標的なものを立てようかなと思っておりまして、実はこれね台本何も考えてないんですよ。だから今ぶっつけ本番で撮ってるんですけども、僕の、プロレス的目標はやっぱりね、生観戦の回数がほんまに減ってるので、ちょっとね、めっちゃ行ってる人にとっては少ないかもしれないですけど、そうですね、4回、は行きたいな、3ヶ月に1遍ぐらいは、プロレスを見に行きたいなと思っております。それが一つ。あと、ダラプロで何かしらこう、プロレスに関わることができひんかなって、ちょっと目論んでいるのが一つあります。この二つを、年間ちょっと追いかけていければなと思っておりますので、皆さんのプロレス目標もいろいろあると思うんですけども、それと合わせてね、一緒に取り組んでいけたらなと思っております。はい、で、これで終わるわけにもいかないんで、今年のですね、やっぱもうね、皆さん多分1月1日に、ご覧になられたと思うんですけども、グレートムタ対新助中村っていうのがあったじゃないですか。で、つい先日もグレートムタ、スティング、ダビアリン、グミ対丸藤、博士、明らか、っていう試合がありましたよね。あの辺のムタの流れっていうのを少し追っかけてみたいなと思うんですが、僕ね、基本的に馬場さん派なんで、前日がすごい好きなんですよ。でも、グレートムタっていうのは、やっぱ特別な存在で、ムタすごい好きなんですよね。僕の行ってた学校って、男子校で、高校3年生の運動会っていうのは、なんかこう仮装をして何かをするみたいな、が一応なんか決まりやったんです。で、僕、高3の時の仮装は、ムタやったんですよ。顔赤く塗ってね。なんか今思ったら、まあ行かれてる高校3年生やったと思うんですけど、ムタをして、あの時はなんかダンスして、なんかこう、リレーみたいなことを、したんですけども、僕ムタの格好でリレーをして、全然どこの誰か分かんないんですけど、客席に毒霧を吐いたというのを覚えています。あの時のね、毒霧かかった人は本当に申し訳なかったなと思うんですが、僕は別に選んで吐いたわけじゃないのでね、不可抗力ということでお許しいただければと思います。それぐらいね、ムタはね、やっぱ僕の中では結構特別で、すごい好きな存在やったんです。下手したら武藤敬司よりもグレートムタの方が好きやったのかなと思います。なので、今年の1月1日のグレートムタ対新助中村っていう試合はすごい良かったですよね。ちょうどね、我が家はその日は1月1日、正月のお祝いを夜にすることになってまして、 まあ、家族が集まって、まあ、友達とかも来てたんですけども、ちょうど6時半7時ぐらいからあのご飯が始まった感じだったんですよ。でノアのあれ確か3時スタートやったかな。でメインがその辺にあったでしょ、7時ぐらい。だから僕ね、一人だけちょっとね、あのバーってご飯食べてごめんって言って抜けさせてもらって、それを正座してみました。もうなんか入り口からねすごく良くて、もうハラハラと涙を流しながら見させていただいたんですけれども、やっぱああいう、まあ、あの武藤が言ってたんですけども、世界観というか、ああいうものを作り出せるっていうのが本当に素晴らしいなと思って、まあ何ですか、その前の剣王の試合もすごく良かったと思いますし、その前の他の天草の試合とかもすごい良かったと思うんですけども、そんなんとはちょっとまた違うテイストの、あの2人にしかできひん試合やったなって。その特別なことは何もない、あの派手な動きも全然ない、でもそれでもすごいこう見せられる、ああいうのがなんかプロレス、まあなんか伝統芸能チックになってるのかなと思います。ババさんのねプロレスってよくアメリカンプロレスって言うじゃないですか。だから武藤が全日本の社長になった時に、あ、なんかこう収まるとこに収まったんやなって思った部分はあったんですよ、僕はね。だからまあ中村慎介っていう選手は新日本生まれで WWE いたけども、なんとなくやっぱ格闘技の方に寄っていったものの、最終的にアメプロに行っちゃったっていうのは、今馬場さんがいてて見たらどんな風に思われたんかなってちょっと思いながらね、あの試合をちょっと観戦させていただきました。なんか良かったですよね、あの試合ね。何遍でも見たいなって思うぐらい本当にいい試合やったなって思うし、あとあのインタビュー終わってからのね、あの慎介中村じゃなくて中村慎介があの言ってた、そのすごいいろんな感情があって、でもプロとしてその感情を押さえつけてやってたっていうのがね、まあ言うべきではないんでしょう。その WWE 的にはああいうその終わってからのインタビューはないですからね。でもああいうのが出てくるのがその日本のプロレスのいいところなんかなと思って、見させていただきました。で続くこの間のスティングとダービーアリンのあの辺はちょっと僕試合はね見れてないんですけども、なんかこう面白いなと思って、ムタの最後の試合がこれやったんかっていうのがね、やっぱスティングがやっぱ絡むだろうなとは思ってましたし、ダービーアリンっていうのがすごい意外だったんですけど、やっぱそれぐらいプッシュされてるんでしょうね。だからいい経験になったんじゃないかなと思って見ています。で、最後ですよ、2月の武藤の試合って誰がするんだと、ケンケンガクガクやったじゃないですか。でなんか武藤がなんか連載してるなんかエッセイかなんかに、円安やから大変やみたいな文言があって、もしかしたらこれってロック様来るんじゃないのみたいなね、僕もすごい盛り上がってしまって一人でねサブイボ立ってたんですけども、まあまあ最終的には内藤というところに落ち着きまして、1月4日の、東京ドームで内藤と一回も触れなかったっていう伏線を回収したんだろうなというふうに思っています。まあ内藤ももともとね、あのオレンジ色のパンツ履いてましたし、武藤のこと大好きやったんで、まあストーリー的にはすごくあの分かりやすい話やったかなと思います。あとは武藤がどういうふうに試合をするか、内藤がどんなふうに見せるか。だからロスインゴの内藤ではなくて昔の内藤が出てきてほしいなとちょっと個人的には思ってます。でもなんかロスインゴのメンバーもね、せっかく武藤に触れるチャンスやから、真田と武士以外は多分知らないでしょ、武藤のことね。だからいい機会やと思うんでね、やっぱ触れてもらえたらなと思っています。まあ、あのそんなことはさておき、今日はちょっとメインでお話ししたいのが、あの田尻という選手がいるじゃないですか。最近田尻のことを皆さん追っかけてますか？全日本プロレスを12月31日かな、年末に、辞めはって、でジェイク・リーはノアに出てきましたよね。で田尻は一体どうするんかと思ったら、九州プロレスに行ったんですよ。あれがねなんかすごい意外で、でもあのなんで行ったかっていうのを説明してるのが、あ、なるほどなって思ったんですけど、田尻って確か熊本かどっかの出身か、なんか大学かななんかやったんですけど、そこにやっぱもっぺん戻りたい っていうのと、その世界に通用するレスラーを作りたいというのがあのタジーの目標だったらしいんですね。で、何やったかな、その決めたっていうところの記者会見の前日ぐらいだったかな、過去に書いたあの記事をあのリンクでね、ツイッターで貼ってあったんですけども、例えば、ブシロード の会長が、あの全てのジャンルはマニアが潰すっていう言葉があって、田尻もそれをすごく感じていたと。都会では、東京とか大阪とかでは、まあ、大阪どうか分からないな、東京やね、主にね、あのマニアの人たちだけで、パイは成り立つんです、あの数が多いから。でもその人たちに迎合していては、多分そのジャンルは潰れてしまうんですよね。例えばマスクマンっていうのはすごく分かりやすいから、やっぱ子供さん向けにはマスクマン必要だよねって各団体でマスクマンを用意します。でも東京の試合で子供なんか誰も来てへんやんって言ってはるんですよ。でも、九州プロレスとか、まあ、地方のプロレスではやっぱりその娯楽がね少ないから、やっぱプロレス見に来るんですよね。そういうところで、まあ、例えばプロレスであったり、まあ、野球でもそうかもしれないですけども、この草のね活動的に広げていくことってすごく大事で、だからこそそのまあマスクマンとか、そういう分かりやすい、まあ、いいもん悪もんみたいなのがね必要になってくるのかなと思います。でそういうものをきっちり作っていく。でそうすることで、まあ、あの世界に通用する部分もあるかもしれませんけども、ジャンルを広げていくっていう作業を田尻はこれからしたいんだろうなというふうなことを感じました。まあ、結局なんか僕らの仕事でもそうなんですけども、なんかこうね、あのとんがった部分は作るのすごく大事だと思うんですけども、裾野を広げるってやっぱりすごい大事なことだと思うんですよね。まあとんがった部分を作る、とがった部分をもっともっと研いでいくっていう作業は必要だと思います。でもそればっかりしてるとね、多分あのそこに食らいついてくる人ってそんなにいないんですよね。だそこまでついてこれるように広げながら、あの育てながらみたいなのが多分大事なんかなと思うんです。穴は深く掘れやったかな、そうしたらあの広くなるみたいな、なんかそんな名言みたいなの聞いたことないですか。あの広く掘る必要ないんですよね、もともと深く掘れば広くできるみたいな。その広く深くはまあ各人 の判断やと思うんですけども、今回の田尻が取った行動っていうのは、深くっていうのは多分その九州っていう地でいろんな人たちにプロレスを見てもらったり、あとまあそのヤングボーイを育てるみたいな選択やったんかなと思うんですよね。まああの人自身やっぱアメリカへの未練っていうのがいっぱいあったらしいので、まあ九州プロレス出身でまた WWE とかに挑戦できるような選手がもっともっと出てくれたらいいんじゃないかなと思います。ついでに WWE の話なんですけど、なんかめちゃめちゃゴタゴタしてますよね WWE。全然ご存知ない方のために一応説明しますと、ビンス・マクマホンがまあいろいろ不祥事やらかして追放されたじゃないですか、去年の夏ぐらいで。それまでにまあコロナもなんやってどんどんあのリストラをしていったんですよね。会社の固定費を下げていったんですよ。でまあそれで会社は持ったんですけども、やっぱそれでうまくいかへんかった部分もあって、 AEW の方にどんどん選手が行ったり、まあ新日本プロレスにも来てましたよね。でその不祥事があって、ビンスが更迭というか、まあ追放されました。引退するって言って引退しました。でその後を継いだ娘さんのお婿さんトリプル H が、まあ、現場を仕切って、で辞めていった人たちにもどんどん声をかけて、仕事できる人はどんどん戻していくみたいな作業をして、また WWE すごく良くなっていってたんですよ。でもここで、取締役会がビンスが帰ってくるっていうのを決めたということで、一応ビンスはそのもうクリエイティブには関わらへんということになってるんで、基本的にはトリプル H が仕切っていくんですけども、ビンス自体はその WWE という、まあ、大株主なんでね、会社を売る方向で考えているというふうなことで、それをなんか担当する係をするみたいな話でしたよね。でね、そこのその買収先候補に上がってる会社がすごくて、見ました？Amazon ディズニー、ネットフリックス、あの辺が WWE を買おうと思ってるんですよね。その単なる買ってほしいじゃなくて買おうかなと思ってるみたいな、それぐらいその WWE という会社っていうのはすごい会社なんですよね。買っておいしい会社。他に言ったらサウジアラビアのなんか投資機関が買おうかな思ってるみたいな話もありましたよね。なんかすごいすごいんですよね。そのまあそこは良くないかもしれへんけど、ビンス・マクマホンっていう人はほんまにすごいんやなって思いました。だってディズニーですよ。美女と野獣とかの裏側で WWE 流れるってね、おもろいなと思うんですよね。これが例えばその今やったら新日本プロレスはブシロードの子会社ですけども、ブシロードって言うてもね、その世間的にはそんなに認知度は低いと思うんですよ。だからまあなんだろうな、任天堂とか日本で言ったら吉本とかかな、なんかああいうところが買いますぜってなったら、あ、それなりの会社なんかなって、まあ、世間も認めるんかなと思います。まあ吉本は大阪プロレスが関わってたからよしてるんかもしれへんけど、そういうふうなそのエンターテインメント の、 あの仕事っていうのがやっぱ世間に認められてて、でやっぱコロナですごいダメージ受けたけれども、やっぱこれから必要な、業界なんだろうなっていうのがアメリカのその動きですごくわかるわけです。で日本もやっぱり今統廃合というか、新日本プロレススターダムの、まあ、ブシロード連合と、DDT ノア、あの辺の、サイバーエージェント連合が あるじゃないですか。まあ今2つとも仲いいですけども、こっからどういう風になっていくのか、もっと増やしていくのかもしれませんし、例えばそのサイバーエージェントの、ところに他の団体が関わってくることも考えられます。ノアと今ドラゲー結構仲いいですよね。だからドラゲーとかももしかしたら入ってくるかもしれへんし、まあ、全日本はちょっと独特のスタンスかもしれへんけど、他の団体がそういうところに関わってくる可能性もなきにしもあらずですし、また他のすごい会社が関わってくるかもしれません。その昔みたいにね、その SWS みたいなああいう金権主義みたいなことはもう今誰も言わへんと思うんでね、そういう大きい会社が関わってきて、ジャンルを広げてくれさえすれば全然いいと思うし、変なことさえしなければ多分プロレスっていうのはどんどん見る人増えると思いますし、実際ブシロードが新日本ね勝ったおかげで、テレビとかにもねプロレスラーどんどん出ていってるじゃないですか。あれはやっぱりいいことやと思うんですよね。だからまあ田尻のように草の根活動をするのもよし、ビンスのようにどんどん会社を大きくしていって、まあ企業価値を高めるのもよし、いろんなやり方でプロレス盛り上げていってもらえたらなと思いながら、単なる一ファンですけどねそんなことを考えております。はい、ノープランなんでね、今日はこんな感じで終わりたいと思いますが、おそらく来週かその次ぐらいに、まあ、ドルフィンと一緒に喋ろっかって話はしてるので、複数でお届けできるかなと思っております。ドルフィンファンの方は、来週多分ドルプロなんで、ドルプロを楽しみにしていただければと思いますし、まあ僕のファンはあんまおらへんと思うけど、たまには僕も一人で喋りたいなと思っておりますので、次の一人喋りも楽しみにしていただければと思います。はい、てなわけで、夜中の独り言、収録終わりましたので、今からささっと編集してアップしたいと思います。明日の朝までには、配信したいと思いますので、よければすぐ聞いてくださいね。というわけで、お送りしましたのはトモキンでした。お付き合いいただきましてありがとうございました。おきに、おやすみなさい。
オではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。